ヨハネの黙示録の持つ一つの力は、これが賛美にあふれていることだと思います。後の教会の賛美歌の歴史、教会音楽の歴史を見ても、黙示録は常に大きな影響力を持ち続けてきました。私が最近礼拝において選ぶ賛美歌も、自然と黙示録の言葉を反映したものが多くなってしまっているだろうと思います。例えば8節、今日見ました最後の8節の最後に、私はアルファでありオメガであるとありますが、この言葉からも大変有名なクリスマスの賛美歌が生まれましたし、そういう例をいくつもこの黙示録の中に見つけることができます。このヨハネの黙示録が生まれた当時の教会がすでに賛美の心に生きた。教会は賛美をすることによって生きるというよりも、むしろ神がいつも新しく教会に賛美を与えてくださり、そのことによって教会は生かされてきたと言うべきだろうと思います。で、今日特に皆さんとご一緒に丁寧に読みたいと思っておりますのは、4節から6節までであります。新共同訳は4節と5節がちょっと混じり合ったような翻訳の仕方になっておりますが、この4節から6節というのは、ある学者の分析によりますならば、これは当時の教会が実際に歌っていた賛美歌の歌詞がほとんどそのまま反映しているのではないかと。丁寧に言葉を分析しながらそういうことを言っている人がいます。で、4節の最初のヨハネからアジア州にある7つの教会へとか、その同じ段落の最後の恵みと平和があなた方にというようなところは、もちろん賛美歌の歌詞とは言いにくいでしょうけれども、それ以外のところは、しかもその学者の分析によると、同じ賛美歌の1番と2番、つまり我々も賛美歌を歌いますときに同じメロディーで1番2番3番と歌っていきますが、それと同じように、同じ賛美歌の1番と2番の歌詞がここに出てきているんじゃないかと、これ以上丁寧な分析を紹介することはできませんけれども、そういうことを言っている人がいます。で、まず1番では、キリストとは誰かということを歌っているっていうんです。今おられ、かつておられ、やがて来られる方、また玉座の前におられる7つの霊、さらに証人、誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者、イエス・キリストと、というように、キリストとは誰かということを言葉を重ねて賛美していく。で、特にそこで際立っている言葉は、ここに証人と訳されている言葉がありますが、これは証人という言葉で全く問題ないんですけれども、けれどもこれは同時に殉教者を意味するようになった言葉です。その後の誠実なっていう言葉と合わせて、誠実な殉教者、真実なる殉教者と訳してもよいと。この殉教者という言葉は、おそらく当時の教会にとって大変に重い意味を持ったと思います。ローマ帝国による大変厳しい迫害の中で生まれた黙示録であります。大変多くの殉教者を生み出さなければならなかったと言われます。けれども、そういう経験をさせられていた教会が、ここではキリストこそ真実の殉教者、我々のために真実の限りを尽くして、誠実の限りを尽くして血を流し、命を捨ててくださった、この方の愛を賛美しながら、この方こそ死者の中から最初に復活した方だと歌うのです。けれども、興味深いのは、この歌はそこでは終わらないんで、あくまでその学者の分析に基づけばということですけれども、この賛美歌には2番が続くんで、 それが5節の途中から段落が変わっているところでこう言うんです。このキリストが我々のために何をしてくださったかということをさらに歌い継ぐ。私たちを愛しご自分の血によって罪から解放してくださった方に、私たちを王としご自身の父である神に仕える祭司としてくださった方に、栄光と力がよよ限りなくありますように、アーメンと。で、誠実な殉教者キリストと言いながら、この方は私どもに対する愛のゆえに命を捨ててくださり、私どもを罪から解放してくださったのだと言います。でしかし話はそこで終わらないんで、興味深いのはその後で、私たちを王とし、ご自身の父である神に仕える祭司としてくださったと言います。これはもしかしたら私どもの信仰生活においてあまりというかほとんど強調されないことではないかと思います。例えばこれから洗礼を受けるという人に向かって、あなたは今日から王様になるんですよというような教え方はおそらくあんまりしないだろうと思います。しかしまさにここに黙示録の独自のメッセージがあるのであって、キリストが我々を王にしてくださったという趣旨の言葉はここだけではありませんで、例えば第5章の10節にもやはり賛美という形で主キリストは我々を王とし祭司としてくださったと、そのような賛美が長老たち天使たちの口を通して歌われております。私たちは王であり祭司とされたのだと。キリストはそのために我々を召されたのだと。一体我々はこのような賛美を今歌うことができているでしょうか。ただこの王という翻訳には実は少しだけ議論があります。例えば他のさまざまな日本語の聖書の翻訳を読み比べても、どうも話はそう単純ではないということに気づかされると思います。例えばかつて用いられておりました口語訳聖書では王ではなくて御国の民と訳されました。我々は御国の民とされたのだと。で、王様とその下にいる民っていうんじゃ随分話が違うと思われるかもしれませんけれども、原文を一番素直に翻訳するならば、私たちを一つの王国にしてくださったという、そういう文章です。我々教会は王国とされたのだと。で、そうなるとその王国の頭たる王は主イエスキリストであって、で我々はその王国に属する下々の国民なんだというふうに考えると、やはりそれは誤解なんで、そういう意味ではやはり私は新共同訳の理解を大切にしたいと、これを大切に評価したいと思っているのです。でもちろん真実の王はキリストただお一人です。けれども地上の王たちの支配者イエス・キリストに救われた私どもは、キリストと共にいわばロイヤルファミリーの一員にさせていただくと。そして我々もまたキリストと共にこのキリストの王としての支配を共に担っていくものとされるのです。でこのような発言が当時の教会にとってどんなに大きな意味を持ったかということは、これはよく想像しなければならないだろうと思います。厳しい迫害の中に生まれた黙示録です。もちろん新約聖書というのは27の文章、いずれもどれを取り上げたってその背後には何らかの迫害があっただろうと考えるべきだと思いますが、ことにヨハネの黙示録の当時の教会というのは、ローマ皇帝による大変過酷な迫害を受けたと言われます。 ただそこで皆さんに改めて落ち着いて考えていただきたいのですが、なぜローマ皇帝はそこまでしてキリスト教会を迫害しなきゃいけなかったんでしょうか。時の権力者にとってキリスト教会というのはむしろ一番安全な集団であったと思います。何の武力も持っていないんです。どうも道徳的にも優れているものがあるらしいと。それどころか、この世の権威、この世の秩序にはきちんと従いなさいというようなことさえ公に教えられていたのであります。ローマ皇帝にとってはこんなに安全な安心できる集団はなかったに違いないと思いますけれども、そんな教会を世界の権力者たるローマ皇帝がなんで血眼になって迫害しなければならなかったかというと、単純に言ってローマ皇帝は恐怖を抱いたのだと思います。他のどんな人よりも敏感にキリスト教会の正体に気づいたこの人たちは、我々ローマ帝国に相拮抗するような力を持つ別の王国を作り始めている。これは徹底的に潰しておかないと危険だと。何年か前に青山学院大学の森島豊先生という先生を迎えて説教と講演を聞いたことがありました。この森島先生が講演の中でこういう話をしてくださいました。豊臣秀吉以来、日本の権力者たちはどうしてキリスト教会を迫害するためにあれほどのエネルギーを注ぎ続けたかと。秀吉が朝鮮戦争のために九州を訪れたときに、つまり秀吉の夜のお供をする娘たちを調達しようと、側近の者が長崎の島原に出かけた。そしてその島原にいる少女たちを連れて行こうとしたら、嫌ですと拒否された。なぜだと。私はキリシタンです。でその出来事は秀吉にとっては考えてみれば大したことないと思えるようなことかもしれませんけれども、しかし秀吉にとっては大変衝撃的な出来事となりました。自分の命令に対して嫌ですなんてことを言う人間はこの世界にただの一人さえいないだろうと思っていたのに。まして当時の考え方からすれば、10代そこらの娘なんて一つの財産ぐらいにしか考えられていなかったその小娘をして、天下人に対して嫌ですと言わしめるような力を持つキリシタンとは一体何者ぞと。秀吉はその夜のうちにバテレン追放令を出したと言われるのです。しかしなぜそこまでしなければならなかったんでしょうか。単純に言って秀吉も怖くなっただけなのだと思います。自分の権力に真正面から立ち向かってくるような得体の知れない力を。しかしこの秀吉は一人の権力者として、おそらく他の誰よりも敏感にその教会の力を感じ取ったのだと思います。そのような教会の力の秘密はしかしキリストの愛でしかなかったのであります。私たちはこの方に愛されているのだ。そのキリストの愛をここで黙示録はこのように 賛美するのです。私たちを愛し、ご自分の血によって罪から解放してくださった方に、私たちを王とし、ご自身の父である神に仕える祭司としてくださった方に、栄光と力がいよいよ限りなくありますように。アーメン。大変堂々たる賛美です。そしてそのような堂々たる賛美に生かされてきた教会が、ここでもあそこでも堂々たる生き方を主イエスから与えていただいた、このような賛美を私どもは今歌えるでしょうか。今も昔も教会は何の武力も持ってはおりません。ことに当時の教会は宮殿に住んでたわけがない。我々が持っているような教会堂すら持つことは絶対にできなかったんであります。なぜかというと、人目につくような形で集まることさえ難しかったからです。地下に隠れるように、身を寄せ合うように礼拝を続けた小さな群れが、しかしキリストに愛され、王として祭司として生かされている、そのような教会の姿は、しかし今ここに生かされる私どもの教会の姿とも深く重なるものがあると思います。私どもの教会も大変に小さな群れです。その小さな群れがますます小さくなっていくのではないかという恐れを私どもは抱いていますけれども、この教会はキリストの愛の中にある。私たちを愛し、ご自分の血によって罪から解放してくださったお方の愛の中に教会は立つのです。そしてそのキリストの愛というのは、罪人がいきなり王家の一員とされるような激しさを持つものでありました。だからもう私どもは何者にも支配されることはない。ローマ皇帝であろうと、豊臣秀吉であろうと、この地上のいかなるものも我々を支配することはできない。我々は王なんだ、我々は自由なんだ、その大きな望みと大きな志に今新しく立ちたいと思うのです。この鎌倉行きの下教会の設立にも深く関わった上村正久先生という明治の最初期の伝道者がいます。で、興味深いことに、この黙示録の第一章の最初のところ、ことに4節以下というのは、おそらく上村牧師の愛称聖句の一つだったのではないかと私は勝手にそう推測しています。なぜかというと、私の本棚にある範囲でもこの箇所に関する上村牧師の説教を3つも4つも見つけることができるからです。で、そこでも繰り返し上村先生が強調することは、我々は王なのだということです。例えばこういう言い方をします。我々は王なのだから万物を支配している、何者も我々を支配することはできないって言うんです。パウロも言わずや、万物は我が物なり、生くるも死ぬるも皆我が物なりと、豊かさも貧しさも言わずもがな、生きることも死ぬことさえも皆我が物なりと、そう言うんです。ちょっと分かりにくい文章であったかもしれませんが、 何度でも反芻すべき言葉だと思います。豊かさも貧しさも我が物なりというのは、言い換えれば我々は豊かさの奴隷にはならないってことです。貧しさのために我々が不自由になることはないってことです。生死も我が物なりというのは、言い換えれば生きることも死ぬことも我々を不自由にすることはない、支配することはない。私は一切のものから自由だと、そう言いながら、さらに上村先生はしかしこう続けるのです。しかれども王女の位につきながら、なお身を忘れて不面目を働く者なきにあらず。でそう言って、その後でちょっと引用されているのは私にもちょっと分かりにくいんですけれども、どうもこういうことらしい。上村先生が幼い頃に三国志を読んだと。その三国志の中で劉禅という皇帝が敵に降伏しなければならなかった時に、自分の身分を隠して芸者のごとき芸人のごとき振る舞いを見せたというところを読んで、少年上村正久は大変に悔しい思いをしたっていうんです。しかし翻ってキリストが我々に与えてくださった身分のことをよく考えてみようと。真に王たる品位を保ち、その本領を発揮せしめんことこそ望まるるなれ。キリスト者が世に処するにあたり、あまりに豊富小さく、意志薄弱にして、神経質に流れ、感情的に走り、みすぼらしきありさまなるは、はなはだ不似合いなることなり。はなはだ不似合いになることなりというのは、ドキリとする言葉です。我々は王なのだ。何にも支配されることはない。そのような堂々たる身分に不似合いな生き方をしていないかと。しかしそのような堂々たる生き方の根拠というのは、もう一度申します、私どもは真実の支配者たるキリストに愛されている、その事実のほかにないのであります。でこのイエス・キリストのことを黙示録は、今おられ、かつておられ、やがて来られる方というように賛美しています。今おられる、今ここで我々の礼拝を受けていてくださる、しかもその方はやがて来られる方と言います。もちろん再臨を意味する言葉なんでしょうけれども、これは前回の説教でも申しましたが、もしかしたらこのやがてという表現は誤解を招いてしまうかもしれません。原文にはやがてなんて言葉はないんであって、直訳すれば今来られる方っていう表現です。今来られる、もうその足音が聞こえている。一方では迫害者の足音が迫ってくる、あるいはウイルスが少しずつ自分の生活に自分の身に近づいてくることを恐れているかもしれない。けれども我々は今来られるキリストの足音を聞きながら、今すでにこのお方の愛の中に立ちながら礼拝と賛美の生活を続けているし、その生活というのは結局は主が再び来てくださる再臨の時を待つ生活なのです。でそのキリストの再臨について7節ではこう言います。見よ、その方が雲に乗って来られる、すべての人の目が彼を仰ぎ見る、ことに彼を突き刺した者どもは、地上の諸民族は皆彼のために嘆き悲しむ、しかり、アーメン。主が再び来られるとき、 すべての人が、すべての人の目が彼を仰ぎ見ると言います。しかし、ことに彼を突き刺した者どもはっていうんです。地上の諸民族は皆彼のために嘆き悲しむと。で、そうなると、まずこの文章はこのように読むことができるでしょうと。彼を突き刺したっていうのはもちろん主イエスを十字架につけたっていうことです。そういう過ちを犯してしまった者たち、それだけではない、そういうキリストを十字架につけるような思いがあったからこそ、今ここでも我々教会を迫害している者たち、けれどもその者たちが終わりの日に再びキリストがおいでになったときに、ああしまったと、とんでもないことをしてしまったと自分たちの罪を嘆き後悔し悲しむ姿がこのように描かれているのだと、まずはそのように読むことができるでしょう。けれどもそうなると、しかし我々は違うんだと、我々はそんな愚かなことはしないと、そんな思い上がった聖書の読み方はできないだろうと思います。私どももともと罪の奴隷でしかなかったのです。あのお方の愛がなかったら、あのお方の血が流されることがなかったら、見舞いに立つことも許されないものでしかなかったのであります。そのような私どもが、しかし今は罪から解き放たれて王として、また祭司として立つといいます。今日ここまで王という言葉については随分丁寧に考察してきながら、まだ祭司という言葉については全く触れておりません。しかし多くの言葉を重ねる必要もないだろうと思います。祭司というのは他の人々の代わりに代表して神の前に立つ役目です。神と人との間に立って仲立ちの祈りをするのです。それは今私どもがしていることであります。私ども一人一人、今すでに主イエスの前に立ちながら彼を仰ぎ見るのであります。彼を突き刺した者どもの一人としてであります。しかしだからこそ、このお方の愛を賛美し、このお方を礼拝しないわけにはいかないのであります。そういう私どもの礼拝の技というのは、他の人から隠れてこっそりしているプライベートなことでは決してありません。むしろ私どもは今世界を代表するように十字架につけられたお方の前に立つのであります。ここに私どもの王としての、祭司としての務めがある。当時の教会が誠に過酷な迫害の中で、けれども身を寄せ合うようにして礼拝を続けた。しかしそこにどんなに大きな望みと志を神が与えてくださったことかと思います。黙示録の言葉に励まされながら、今私どもも等しく王として、祭司としてこの世界に立ち続けたいと願います。お祈りをいたします。今おられ、かつておられ、今来られる主イエスキリストの父なる神、今すでに私どももあなたの御子を仰ぎ見ております。彼を突き刺した罪人として、けれどもこの方の血によって許され救われた者として見舞いに立ちます。王として自由に生きる喜びを、また祭司として隣人に仕える幸いを、今新しく知ることができますように、主の御名によって祈り願います。アーメン。